どうも、私が兄です。本日はゲストを、お二人をお呼びしております。まずはロムペイさん、どうぞ。
あ、こんばんは、ロムペイと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ロムペイさんはね、この間、熊本に僕行った時に、
はいはい、
お会いしまして、
で、その説はどうも。
その説はどうも。あの、はい、で、その時に、藤子不二雄の話をして、えらい盛り上がったということで。
そうですね、うん。はい。
で、今回の、起用になりましたんで、
はい。はい、
もう、かなり熱い話をしてきたんで、あの話をもう一回今日してもらおうと、
ああ。
思いますんで、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さらにもう一人が、ソレトさんです。どうぞ。
こんばんは、ソレトです。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はーい。はい、
この番組にはソレトさんも初めてなんで。
あ、そうだっけ。
そうですね、コメヤンの方ですね。
そうですね。うん、はい、はい、はい、ね。よろしくお願いします。
お二方とも
探されて、探されてきましたんで。はい。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お二方の絡みは初めてですか？
初めてですよね。
うん。と、はい、いうことで、今回、お二方、藤子不二雄会を、藤子 F 不二雄会ですね。を、
はい。
行きたいと思いますんで。
はい。
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 はい。それでは始めましょう。アニメ。いやー、探しましたよ。
探した、探した。
この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。お二方、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
もう早速いきます。今回も長くなるかもしれないんで。
はい、はい。
早速ね、今回のテーマが藤子 F 不二雄ということで、
はい、
はい。F の方なんですね。
F の方で。
もF の方で。
まあ、両方話は出ると思いますけど、まあ、主に話すのは F 先生の方で。はい、
うん、なるほど。
はい、うん。で、今回ね、もう、誰もが知ってる藤子不二雄なんですけど、
うん。
ね、詳しい方はとことん詳しいと思うんで、
うん。
うん。僕らの喋る内容が浅すぎると言って、言って怒られる方もいるかもしれないですけど。
そうですね。ね
多分、はい、出てくると思います。
そこは、もう別にね、僕らが好きに喋るだけなんで、
はいはい、
ね。
ちょっとぐらい間違えてるかもしれないですけど。
それにも、それにもならないということでね。
そうそうそう。
はいはい、
別に皆さん驚かそうと思って喋るわけじゃないんで。
まあそうですね。はい、
そこは、
ね。ちょっとね。うん、そこは、こう、少し不思議だな、ぐらいで。
あ、うまいな。
早速出ました。
ありがとうございます。思って聞いてくれればいいかなと。
はい。
はい。
ということで、まずはね、F 先生というよりも、藤子不二雄お二人の話をちょっと、していきたいと思うんですけど、
ああ。
ね、ちょこちょこと私、ウィキペディアから、抜粋していきますんで、
はい、
まず、藤本博と、安孫子元男の漫画ユニットであると。はい、うん、コンビ結成が1951年。まあ、うん、我々生まれるだいぶ前の話ですね。
はいはい。
うん。最初は、手塚不二雄と名乗ってまして、で、うんうん、そこからすぐに、足塚不二雄と名前を変えまして、
はははは、
で、1954年から、コンビ解消する1987年まで、藤子不二雄という名前を、使ってます。で、藤本の小学校に安孫子先生が、なんでこっちだけ先生つけたのかわからんけど、安孫子が、転校してきて、してきてから、はい、まあ、これ抜粋なんで、転校してきてからの友達と。
ね、富山県なんですね。
富山県ですね。
あ、ね、あ、本当そうですね。
うん。まあ、この辺はね、詳しい話はね、もう漫画道 読んでもらったらもうみっちり書いてますんで。
はいはいはいはい。
うん、今回はもうさらっといきますんで。
はい。
はい。
うん。A 先生の書いた漫画道を読んでもらったら、全部わかると思うんで。
そうですね。
はい。今回はさらっといきます。
はい。
はい、中学高校の頃から、漫画投稿、雑誌投稿を始めるということで、もう中学高校の頃からもう本格的に漫画を描いて投稿し始めたと。
うん。
で、最初手塚治虫に憧れ、もうここは先生つけるけど、手塚治虫先生に憧れ、漫画のタッチは、手塚先生にそっくりであると。
あ、
うん、もう初期の頃なんかほんまに、もう丸々手塚先生のタッチそのままですんでね。
うん
うん、
最初の頃なんて、チラッとでも見たことあります？
一応ですね、漫画道は読んだんですよ。
あ、漫画道に結構載ってますよね。
はい、載ってるんで、はい、うん、そこら辺から見た分はわかります。
ですね、もう、ほんまに手塚治虫のキャラクターそのまま出てきたような感じですもんね。
はいはいはい。
うん。まあ、うん、当時の、漫画家ってほんまにそんな感じだと思うんですけどね、その、劇画タッチか、手塚治虫タッチかっていう感じだと思うんですけど、
はいはい、
うん。まあ、藤子不二雄のお二人はもう、ここ、手塚治虫先生に憧れたということで。
うん
うん、で、二人は高校卒業後に就職することにしたが、漫画家への夢を諦めきれずに、春休みを利用して、宝塚の手塚治虫の自宅へ訪れたと。はいはい、で、うん、そこで二人が書いた漫画、ベンハーを手塚に見せると。うんうん、手塚はその際、うん、上手だねという言葉をかけてその場を取り繕ったが、内心はあまりの上手さに衝撃を覚え、とんでもない子たちが現れたと驚いたという。で、この時、二人が見せた漫画を、手塚は終生大切に保管していたという、まあ、こんなエピソードが載ってました
。お
お、うん、
まあ、すごいですね。
まあね、このいきなり現れたね、はい、もう子供って言っていいぐらいの年齢の子たちの描いた漫画をすごいと思って終生保管していたという、ね、手塚先生もすごいと思うんですけどね。
うん、
うん、まあ、この辺はもう天才が天才を知るっていう感じなんでしょうか、ね。
なるほど。
うん。1954年、昭和29年の6月10日に、藤本が阿鼻子を誘う形で二人は上京と。まあ、ここで、富山から離れて東京まで行ったと。
うん。
うん。で、阿鼻子の親戚の、二畳の部屋に、まず二人で住む。
あ、
これ漫画に載ってましたね。
そこは本当あのまんまなんですね。漫画道のまんま、うん、
ですね。うん、ほんまに2畳のところにテーブルを置いて、ね、あの漫画通りだったら、ようここに住んでたなっていうところに住んではりましたので。うん、
ですよね。
うん、もうほんま漫画描くか寝るかしかできないっていうところですね。うん、
はいはい、
うんうん。で、やがて手塚治虫が時和荘を出たため、藤子不二雄の二人は手塚がいた部屋の後釜に収まると。
うん。
うん。まあ、この時の、その、敷金やったか礼金やったかは、もう手塚先生が用意して、
うん。
二人を招き入れたっていう形らしいんですけど、
うん。うん、
で、仕事が、ここで急増して、ただ、限界を超えて引き受けすぎたため、連載の締め切りのほとんどを落とすという大失態を起こした。
らしいですね。
うん。それも漫画道載ってましたけど、
はい、うん。結構有名な話らしいですね。
そうね。
うん。
今では考えられへんような、すべてほったらかして逃げたって感じらしいですからね。うん、で、これによって、その、約1年干されたらしいです、ね。
ああ。
まあそっから。
1年です。
ね、1年で復帰できたっていうのが。
ふん、積んだって。
まあ、それほどやっぱり漫画業界もね、必要な人材やったってことなんでしょうけど、今やったら、まあ、今でも何人かね、思い浮かびますけどね、原稿を落とすとか、 いう人が多い。けど、それとは比べもならない、すべてをね、いろんな連載を、すべてを通っとしたらしいんで。
はあ。
っていうことで、で、まあ、復帰してから、しばらくしてから、お化けの Q 太郎が大ヒットしたと。
ああ。
で、そこで、それまで結構シリアスな内容だったのが、ギャグ漫画の方にだいぶ、その、方向性が変わっていったと。
うん。
はいはいはい。
で、そこからはもうヒット作が。
あ、なるほど。そういう。
うん。ヒット作が連発すると。
ああ。
で、まあ、それでも、アビコは大人向けのブラックな漫画も描くようになっていって、
うん、うん。
ああ。
で、藤本の方は、児童漫画に専念していって。
うん、うん。
劇画、流星の中、あの、梅干し殿下や、もじゃこうなど、その、藤本の作品は思うように、うん、あの、人気が出なかったらしくて、
うん、
あの結構、愚痴をこぼしてたらしいんですけど、
うん
1970年、昭和45年ですね、に、はい連載開始されたドラえもんが、人気に、もう小学生の間で徐々に、人気が上がっていたと、はいうんまあ。ドラえもんも最初はそんなに人気なかったらしいんですけど、
そうですね、1回目のアニメ化も、こけてましたね。
アニメ化もこけましたからね。
あれこけたんですね。
う
ん、
1回目ですよ、1回目。
ああ。
うん。全然知らなかったんですけどね、あの、ずっと朝にやってると思ってたんで。
あの、うん、最初のってあれですよね、あんまり秘密道具とかや、に頼らないで、
うん。
もっと頑張れ的な。
あ、そうなんですか。あの、
結構精神論で、なんとかするスタイルだったんですよ。
へ
ぇー。最初のドラ
えもん。ほな、僕、全く見たことないんでしょうね、はいはい、その
声が、あの、大山信夫じゃないんで。
え
あそれは聞いたことないですね。
大山信夫は二人目なんですよ。
うん。
あ、それなんかすごい昔のドラえもん。
そう
じゃないですか、あ、そうでしょ、あ、それはさすがに知らないな。
うん。で、それはダメだったみたいですね。
ああ、なるほど。
まあでも、
はいはいはい。
連載終了してから、あの逆に人気が上がってきて、
うん、
で、連載再開の声が上がっていて、
うん、
こう、連載再開した頃からもう爆発的に人気が出たと。
はぁ、
うん、
はぁ。
で、しばらくして、二人が合作を取りやめ、それぞれの作品に専念するようになったことは、コンビ解消まで積極的には公言しなかったと。
うん。
うん、
で、例えば、1977年の自伝、二人で少年漫画ばかり書いてきたっていう本では、アビコは、どちらの作品にも僕たちと、作品を表現している。
うん、
まあ、要は、どっちが書いたとか言わずに、もうすべて僕たちっていう、二人で書いたっていうことを、言ってたらしいですね。
うん
うん、
で、また作中に作者本人が書かれるときは、二人揃って登場したと。確かに、僕も昔読んでた頃は、あの、藤子不二雄がその作中に出てくるときは、二人必ず並んで書かれてましたからね。
ああ。
うん、どの作品にも。
はいはいはいはい。
だから絶対二人で書いてるんやって思ってましたからね、僕も。
うん。
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 私もそう思ってました。
うん。そのため、実際には自分の執筆ではない作品についても取材を受けたり、コメントすることもあったと。
うんうん、
でしかし、両者の作風の違いは徐々に読者にも知られるようになり、アビコは黒い藤子、藤本は白い藤子とあだ名されるようになったと。
う
ん、で、1987年、昭和62年にコンビを解消すると。
うんうんうん
うん、最初、藤本は、藤子不二雄 F、
うん
まるで囲った F として活動を始めたが、約1年後、時和荘の仲間だった石森章太郎の助言によって、藤子 F 不二雄に改名したと。
うん、
当初は藤子不二雄 A と藤子不二雄 F やったんですね。
あ
うん、これ僕覚えてますね。
最初、うん、なんとなく、うん、覚えてますね、私も、うん。
なんかいつの間にか真ん中に F 来たなと思って。
うん、うん、覚えてないです。あ
もうずっと藤岡不二雄 F やと思ってたんで。うん。うん、
助言が気になるんですね、それ。
はい、あ結局、ややこしいっていうことでしょ。
ああ、なるほど。
同じ丸で囲んだ A と丸で囲んだ F なんで、正面って見分けがつかんっていうことで、
あ、うん
まあ、その辺やっぱ仲の良かった石ノ森先生が、
うん、
的確な助言をしたっていうことですね。
なるほど。
うん、っていう感じで、藤子不二雄の来歴みたいなことをずっと語っていきましたけど、
はい、はい、
はい。
はい。じゃあ、こっから、藤子不二雄 F 先生の方に、藤子 F 不二雄先生の方に、
はいはいはい。
ややこしい。に、ちょっと絞って話をしていこうと思うんですけど、
うんうん。
ここから作品をずらっと上げていって、それぞれちょっと思い出とか、こんな話あるよっていうのをちょっと上げていってもらおうと思うんですが、
はい、
はい。あまりにも作品多すぎるんで、もう全部じゃなくて、ある程度抜粋という形でいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、お願いします。
まずね、これもうウィキペディアからちょっと引っ張ってきてるんですけど、ジャンルがちょっと分かれてまして、この分け方が合ってるかどうか僕も、疑問符なんですけど、まず、最初のジャンルとしてギャグコメディっていうジャンルからずらっといきたいと思いますが、一番最初が、1951年から52年まで、連載してた天使のたまちゃんっていう。
うん。
うん。
これはご存知ですか？
いや、読んだことない。
読んだことはさすがにないですけど、うん、なんか、結構、最初の、一番最初の作品っていうふうにはちょっと聞いたことあります。
うん、ですね。はい。僕も全く読んだこともないし、絵も浮かばないんですけど、うん、デビュー作っていうのはこう書いてあったんで、
は
い、
なんか、名前だけは聞いたことあるんですね。
うん。
はいはい。本当に。
はい。
なんかそれだけです、はい。
うん。毎日小学生新聞に連載してたらしいですね。
うん。なんか大阪版って出てますよ。
出てますね。
大阪版だけなんかな。
っていうことなんでしょう。うん、
この頃はまだ上京してないのかな
?51 年やから、まだですね。
あ、じゃあ、富山で書いて、送ってるのか、
うん。っていうことですね。
うん、
じゃあ、どんどん行きますけど、
はい、
ちょっと進んで、お化けの九太郎。これが、
ね、
1964年から67年。これが1回目のお化けの九太郎ですね。
うん。
うん。これについては、まあ、あまりにも有名な作品ですけど。
うん。
はいはい。
何かありますか？
ありましたね。
うん。
まあ、お化けですよね。
うん。お化けでしょ。
で、食いしん坊ですよね。
うん。
なんか、最初のお化けって、あれ、頭の毛が何十本もあったんでしょ？
ええそうなんです。
知らなかった。
三本じゃなかったらしい。
ああ
。はい。これは、あれですね、はい、A 先生、F 先生の合作っていう形で、はい、
あ、
さらに、スタジオゼロっていう、スタジオを作ってまして、そこにも、参加してた他の作家さんなんかも手伝って書いてたということで、うん、いろんな人が参加してるせいで、うん、出版がその後難しくなったらしいですね。その、版元がはっきりしないということで。
ああ、
うん。だいぶ経ってから、今では買えるらしいんですけど、だいぶ経ってからようやく、出版また再開されるようになったらしいですね。
こう。
あとなんかチラッと見たんが、お化けの九太郎のネーミングを考えるときに最初に浮かんだのが、
うん、
小田急線ってあるじゃないですか、東京の。
あ、小田急。
小田急とお化けを思い浮かべて、うん、そっからお化けの漫画を描こうとしてお化けの九太郎になったんですよね。
へへへ。
っていうことらしいですわ。うん。
ああ。
オバキューに関してはね、僕もね、漫画は持ってたんですけど、
うん。
うん。
オバキュー自体に、そんなに、後の漫画に出てくるような、何でもできるキャラクターじゃないじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
どっちか言ったら弱いじゃないですか。
うん。
はい、飛べるか消えるかぐらいしかできないでしょ。
はい。化けれないんですよね。
化けれないんですよ。
確か、うん。確か。うん。
キュー太郎だけ化けれないんだっけ。
キュー太郎だけ化けれないんですよ。
そうそうそうそう。
落ちこぼれかなんか、はいはい、すり抜けはでき
すり抜けできたっけ。
すり抜けはできたと思います。うん。どうやったかな。うん。
あと、まあ、犬にめっぽう弱いっていうね。
ああ、
はいはいはいはい。
まあ、その辺は後にファミコンソフトで出ますんで。
うん、あれね、はい、やったよね、ワンワンパニー。
ワンワンパニーですね。はい、うん。
まあ、その後、1971年から74年まで新お化けの九太郎というのも出てますね。
はいはいはい。
うん。
うん
こちらもスタジオゼロ絡んでますんで、だからま
あ
スタジオゼロのメンバーの中には石森先生も入ってますね。
うんうん、ああ、うん、そうなんですね。
はい。まあ、うん、新オバキューって、僕全然意識して読んでなかったけど、うん、なんか違うあったんですかね。ただ単に
続編、うん、多分ただ単に続編なんじゃないですか。
連載再開した、うん。あ、そうそうそう、こっからあれですよ、ドロンパが出てきたんちゃいましたっけ。
ああ、最初はいない
ですか。
うん。
え、最初いなかったんですか？
いなかったと。
ドロンパは。
ドロンパと、
うん。
王次郎が出てきたんちゃいましたっけ？
王次郎か。
ああ、王次郎は、新お化けの九太郎からというふうな記述がありますね。
ほんだ、ドロンパはちゃうんかな？
ドロンパは、いそう、う
ん。いたんか。
あうん。
もうその辺も適当に喋ったらあかんな。
ゆうこさんと王次郎かな。
あ、ゆうこさんと王次郎が、
ああ、後からみたいね。
はいはい。
ゆうこさんは、さん付けしてしまうね。
絶対ゆうこさん。
ゆうこさん。うん。
ね、怖かったしね。
ですね。うん。強かったですね。
強かったですね。
ああ、そうか。もちろん化けだったしか言いないし。うん。
もちろんね。
うん。
妹のピーコ。
うん。あ、いましたね、ピーコ。
ええ。これ、
ピーコは。
このや妹が優秀っていうのもうこっから始まってる、うん、
なるほど。
あ、なるほど。ドラミちゃんみたいな。
うん。うんうん、
なるほど、なるほど。
はい。
うん。
ドロンパは、星。胸の星。うん、
星が、
ね。うん。コンバースの、星マークあるじゃないですか。
はいはい。
はいはい。
コンバースのトレーナー着てると、
あ
うちの奥さんがドロンパや、ドロンパや。
ドロンパや。
やば
い。ね、うん、まあ、アメリカを表してるんですよね、ほんとに。わかりやすいアメリカ。
わかりやすい、
ね。わかりやすいですね。
ちょっと嫌な、
ね。テリーマン、テリーマンも欲しいあるしね。
うん、続いて、パーマンが1966年から68年。で、さらに、1983年から86年。
はい。
2回に分かれて、こちらも、僕はシンパーマンとして覚えてるんですけど、
もう、シンパーマンありましたっけ？
うん。最初はね、分かれてたんですよ、はいはい。普通のパーマンとシンパーマンと。で、後にくっついて、全部で1巻から7巻までやったかな。
はい、あ、コミックね、コミック。
まとめて出るようになったんですよ。
あー。
うんだオバキューもそうですけど、パーマンも、もう、アニメが大ヒットしましたんで。ね、もうパーマンは憧れましたね。
パーマンセットでしょ？
めっちゃ欲しかったです
ね。パーマンは、パーマンはほんと秀逸ですわ。
ですね。
はい、設定といい。はい。
もう、子供が絶対憧れるってやつですからね。
そうですね。はい。
パーマンの思い出的なものは何かあります？
パーマンは、パーマンって単品だと91キロまでしか出せないじゃないですか、時速。
はいはいはい。
うん
で、仲間と連結すると、
うん。
ずっと速くなるっていう。
2倍やったかな？
何倍だったかね？パータッチ。
パータッチね。
ね、うん、パータッチ。
パータッチ。あれ、アニメ版は手を繋ぐんだけど、
そうそうそう。
ねえ、もうコミ、はいはい、漫画版は足掴むね、
はい、足掴みますね。
ですね。
うん。うん、
で、ここで一人女子キャラがいるじゃないですか、パークが。
はい、はい、パークが。
で、うん、標準スカートなんで、
うん、
まあそういう問題が発生するんですけど、うん、
なるほど。
じゃあ一番後ろかと思ったら、うん、一番後ろは、二号なんです。
あ、そうでしたっけ。
うん。まあ、パーマン、パーヤン、パーコ、うん、ブービー。
うん。
っていう順番で連結するみたいですね。
お
ー。まあ、アニメ版は、順番はいくらでもいけるんでしょうけど。
あ、まあでも、はいはいはい、1、2、3、4って並ばなくてよかったじゃないですか。
うん、1432。
うん。1432か。
そら、パー、パーヤンが最後やったらね、そらずっと前見てますもんね。
うん。
パーヤン、パーヤンってでも、まあ、関西人枠なんですけど、
はい。
どう思いましたその時。
パーヤンは、大好きでしたね。
はい。なんて言うんですか、こう。いろんな作品で関西人って出てくるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
で、まあ、こう、こんなん関西人ちゃうわっていうようなのもきっとあると思うんですけど、
うん。
パーヤンはどうでした？
当初は何とも思ってなかったですよ。
当初は。
うん。当初、子供の頃はパーヤンは、
はい。
金に汚いやつ。
ああ。
うん。っていうイメージで、こう、僕ら関西人からしたらね、うん、関西弁っていうのをそんなに意識しないんで、それほどこの、
なるほど。
関西人やからどうのとは思わなかったんですけど、
うん、
ある程度大きくなってから読み直すと、
うん、
なんでやねんとは思いますね。
うん、でも金に汚いって、俺も当時は思ってたんだけど、うん、今、うん、改めてコミックスとか読む機会があって読んだら、
うん、
金に汚いっていうよりか、すごく無駄がない。
あ、
超合理的っていう感じで、三つ尾が熱血で、こうまあ、
うん、
無駄っていうかまあ、いろんな全力で全部ちょっとつも惜しんで、
はいはい。
書くあるんですけども、パーヤンは頭使って、解決するっていうタイプで、
うん、
そんなにね、うん、その、金金っていうキャラじゃないんだなっていう、今
知ってます。パーヤンはすごいなんか、頭脳派ですよね。
うん。
地味に。容量がいいんですよ、めちゃくちゃ。
うん。
うん。
パーヤンあれ、三つ男と年一緒ぐらい？一応設定では。
最年長って書いてますね。
関西の少年って。
うん、
少年って書いてあったよ。
少年。12歳。
あ、12歳、
うん、
あ、12歳。あれで12歳。
だから一つ上ぐらいかな。
うん。うん、ああ。やることおっさんですけどな。
うん、まあ、2号がアイドル。あ、3号か。
3号ね。パークがね。
うん。
あ、うん、星野すみれですね。
星野すみれだったというね。
うん。
うんうん、
あの設定は僕大好きですね。
はいはいはい。
戦うアイドル。
うん。パーコがどうしても可愛くは見えないじゃないですか。目がね、でかいし。
それみんなあれ被ったね。
マスクやからあるけど、
あれ、
うん、決して可愛くは見えないんやけど、脱いだらアイドルだと。
うん、なるほど。
もう最高の設定じゃないですか、それ。
はいはいはい。
で、ほんのり、恋愛要素もあるじゃないですか。
うん、ちょっと、実は。
ね、パーコ会の。
うん。
実は、ね、三尾のことが好きだと。
実はね。
うん。うん、これ、後にドラえもんで語られるんでしたっけ？
そんな
ん。うん、確かね、ドラえもんで、ドラえもんじゃなかったかな、どっかで語られるんですよ。結局、恋愛話としてお二人が出てきて。はい
うん
っていうのもありましたね。
まあ、パーマンはパーマンのあのバッジ。
バッジね。
はいはいはいはい。
あのバッジって、ただの通信機だったかなと思ってたら、 加えたら酸素ボンベになるんで。
ああ、なりますね。
で、まあ水だけじゃなくて、宇宙に、はい、というか、パーマン、パータッチすれば成層圏抜けて宇宙に行けるっていう。
宇宙行きました。
読んだ回が宇宙行ってました。はい、なんかね、どっかの国が水爆運んでて、
うん、ああ、なんか、
落ちちゃって。
あったような気がする。
うん、それを、宇宙に捨てに行くっていう話で。はい、で、うん、パータッチで、
ああ。
持ってって爆発させて、で、ちゃんと、はいはいはい、バチ加えてました。
ああ。
すごいなと思いながら、あと、水爆の、その、ね、うん、熱戦を受けても、パーマン大丈夫なんだって。
うん、パーマンですかね。
パーマンすごい。
うん。
スーパーマンの、スーが、スーッと、
うん。スーがないだけで。
スーッと消えてパーマンですからね。
そうです。うん、この、うん、このタイプの付け方は大好きですね。
うん。
うん、本当に。
ね、アニメの主題歌で言ってましたもんね。スーがスーッと消えて、言うて。
はいはいはい。
うん。そっちでもそんなに、そんなに有名じゃないですよね、そっちの主題歌。
嘘？
なんか、やっぱり最初の
ああ、パーマン、パーマン。
そうですね。やっぱりそっちの方が、うん、意味に残ってるって、
はい。そうですね。うん。
え、そっちも確かに見るの？スーッと消えては違う曲でしたっけ？
いや、うん、違う曲みたいですね。第2期って書いてある。あ、
そうなんや。
第2期。
やっぱり1期の、持続、まあ、性能を説明するみたいなところも、入ってたんで、歌の中に。
え、もう、歌ったらあかんねんけど。
あかん。新幹線と競争するシーンとかもあった気がするんで、
う
ん。
ありましたね。
ねえ、ねえ。まあ、91キロだから勝てないんだけど。
はいはいはい。あ、そうそう。で、だから、要はスーパーマン、アニメではバードマンですけど。
バードマン。
が、なんか、故障かなんかで地球に降りてきて、で、それを、三つ尾に見つかって、
うん、
で、正体がバレたらあかんっていうことで、この、うん、光線銃でくるくるパーにしようとしたんですね。うん、三つ尾のこと。で、やけど、助けてくれって言って、その、うん、じゃあしょうがない言って、秘密を守るならこれをやろうとか言って、その、
うん、
パーマンセットをくれたっていう。確かそんな設定やったと思うんですけど。
うん。結構巻き添いじゃないですか、そんな。
そうですね。
今でもその、くるくるパワーはもうダメなんですよね。
そうそう。アニメではくるくるパワーじゃなくなりましたね、確かに。
くるくるパワーは変えられてしまうっていう。
はいはいはい、はい。
動物でしたっけ？
動物ですね。
動物ですね。うん、動物はなんか覚えてます、ね。
あの、文庫版のコミックスも動物に変えられてしまう。
変わってました。
変わってました。変わってました。
もう、ね、表現がダメなんでしょうね。うん
あの、バードマンが、円盤に乗って、自力じゃ飛ばないっていう、設定は、あれは、
そうですね。
自分で、まあ、自分で飛ぶことも多分きっとはできるんでしょうけど、でも、円盤に乗って、移動してるんですよね。
そうですね。確かに。
あれは、あのままフリーザー様まで行くんですかね。
うん。ナメック星には行くでしょう。
宇宙から来たっていうことを表したんやろうけど、
あね、
なんで上半身出てんやって話、ね
うん
ねまあ、ちょっと。
で、パーマンといえばあれですよ、うんはいはい。コピーロボットです
あ。コピーロボットでしょ。コピーロボットは、うん、
欲しかったね。
欲しかったですね、うん。
代わりに学校行ってくれるんですよ。
そうですよ、うんで。おでこくっつけたらもう勉強した内容がわかるっていう。
そうそうそう。それ、はいはい、それ、この間初めて知りました
もん。あ、そうですか。
そうですか。
あれ便利ね。
めちゃめちゃ便利ですよ。
便利。
はい、
だ要は、その、世のため、人のために働いてる間に、密を通して動くコピーロボットを用意してくれたと。
うん。
うん。
あれ、コピーロボットって、鼻をした人になるだけで、中身は変わんないのね。
え？
だから、お母さんが間違って触っても、中身は密をなんですよ。
え、そうでした。
え、中身、
そうでした、そうでした、そうでした。
嘘、頑固が二人になりませんでした、
ええ、でも頑固二人になったんですけども、頑固の中身は三つおでした。
うん、ええー、なんだ、漫画はそうだったんかな。
漫画はそうでしたね。
あ、漫画そうなんだ。
うん。で、頑固になっちゃったよ、みたいなこと言ってて。
アニメではちゃうかもしれんね、それ。
うんでしょうね。
うん、なんか、違うイメージがありますね。
うん。なんか、設定があるんですかね、そういう。
かもしれない。
パーマだけでだいぶ時間取ってますけど。
ですね、パーマだけであんまり取りすぎていかんから。
うん。行きましょう。
次々行きますね。
はい、はい、行きましょう。
次言葉して、次21エモン。
ああ、
これが1968年ですね。
うん、
私ね、この収録するにあたってちょっといろいろ読み返してたんですけど、
はい、
21エモンもね、最初の方読む、っていうか、読んでなかったんですよ、21エモンを昔。で、今回読み直してみたら、はい、結構面白いですよ、うん、21エモンって。
おお、読んでないんですよね、
うん、いわゆる未来の話なんですけど、
はいはいはい、
つづれ屋っていう、まあ、旅館ですね、
うん、
もう潰れそうな旅館を経営してる父親の息子が、
うん
うん、
21エモンで、で、はい、まあそこに、いろんな客が泊まりに来てっていう、まあいわゆるギャグ漫画なんですけど、
うん、
まあ、
うん、
なかなかね、秀逸なギャグなんかもいろいろありまして、ちょっと、うん、笑える、今でも笑えるようなネタ結構ありました
わ。うん、ほうほうほう。
うん。
うん。
なかなか面白くて、ここに出てくるのが、他のね、漫画にもね、出てくるんですけど、ロボットのゴンスケ。
うん、これはもう、今はもう、ドラえもんとか出てますね。
ね、いろんな漫画に出てきます。
はい、
は
いはいはいはい。
後で言う、あれとか、短編集なんかにも
出てきます。あ、そうそう、短編集出てきました。
ね、ね、うん、ゴンスケって名前ではなかったけど。は
い
は
い、なかったけど、デザイン
全く一緒。デザインで。
はい。
アニメなんか声も一緒ですよ。
あ、そうなんですか。
あの声、はい、あの声は、見て、ね、見てた覚えはないんやけど、うん、思い浮かびますね、あの声はね。
うん。
あと、モンガーがね、
うん、モンガー、うん。
可愛らしくて。
はいはいはい。
で、まあ、これは第1話で泊まりに来た、笹山聖人というやつが、連れてきたペットなんですけど。
そうなんだった、うん。
この笹山星人がえらい厄介なやつなんやけど、それをみんなで頑張ってもてなしたから、うん、最後気に入ったって言って、こいつをやるって置いていったのがモンガーなんですよ。最初は週に1回しか喋られへんっていう設定なんですけど。
知らなかった。
しばらく進む、話が進むと喋れるようになって、
うん
喋れるようになってからは、やかましいぐらい喋るんですよ。もうみんなにもやかましいやかましいって言われる。もう本人は嬉しくて喋れるのが、もう話聞いて喋ろう喋ろうって言うんやけど、もううるさいうるさいって言われる。まあなかなか愛らしいキャラクターですね。
モンガーって、テレポートのイメージなんだけど。
あ、そうそうそう、テレポートしますよ。
ねえ、ねえ。
これ、だからめちゃめちゃ便利なんで、このテレポート活かしてね、この旅館をね、盛り立てればええのにと思うんやけど、このテレポートいまいちうまく使えないんですけどね。うん、今見て僕、わかんないですけど、ゴンスケって肝付きさんなんですね、声。
あ
頭に浮かんでるとか言いながら、肝付きさんっていうのを気づいてなかったけど、で、途中で、変わってるみたいですけど、最初が肝付きさんで、次が、タツタ、
直樹。ああ、タツタ直樹。
うん。に変わってるみたいですね。まあ。
そうですね。
うん。藤子不二雄といえば、肝付きさんって感じですからね。
ああ。
肝付きさんは他に何役してましたっけ？
あ、もういっぱいやってますね。
いっぱい。スネオとか。
うん、あ、スネオね。まあ。
ドラキュラとか。
ああ。
うん。そうです。懐かしいな、ドラキュラ。
そっち系ですね。
はい、怪物系のドラキュラです、ね。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
とんがってる系の方ですね。いわゆる。
はいはい。
うん。
ジャングルクロベンを肝付き考えたんです
よ。へぇー。
あー、そうでしたっけ。
あー、そうなんだ。
そこで主役やってんねんな、ほんま。 まあ、それまた先の話ですけど。
そうですね。
で、次が梅干し殿下。
梅干し殿下も読んでないや。
1968年。梅干し殿下も僕ね、だから、表紙はもう完璧にわかるんですけど、全く読んだことなかったんで、今回ね、1巻というよりも1話だけ読んだんですよ。
ほうほう。
うん。なら、やっぱ絵はね、めちゃめちゃ古いんですけど、まあ人気が出なかったっていうのは納得できるような、いわゆる可愛くないんですよ、殿下が。
可愛くない
。いわゆるね、もう人間なんだよ、ね。宇宙人。梅干し星から、
梅干しの殿下なんでしょ？
そうそう、梅干しが爆発するっていうことで避難してきた、はいはい、王様とお妃様と殿下の3人が、来て、
うん、
で、いわゆる、まあ、これも、居候系なんですけど、
うん、
家にお邪魔するっていうことで、
うん、
で、王様なんで、こう、無理やり住んで、お前ら、家来にしてやるみたいな、こう、無理やりな、感じで居座るっていう話です。
うん。
うん。まあ、そんな感じの話でしょ
う。うん。なるほど。
はい。で、次言葉して、ドラえもんが1970年から1991年まで。
うん。
途中一回終わった。
ドラえもんはね。
来ましたね、ドラえもん。
はい、ドラえもんを言わずもがなでしょ。
そうですね。まあ、ドラえもんに関してはね、またそのうち、これだけで単独でやりたいと思いますんで。
うん、はい、
はい。
はい。
今回は語りません。
はい。
はい。では続いて、ジャングルクロベが1973年ですね。
うん、はい。
これ
うん。
ピチカートミルクさんが知らないと。
はいはい。
言ってた作品ですけど、
はいはい。言ってましたね。うん。はいはいはい。
これお二人はわかります？
うん。一回、単行本買ったことはあります。
ああ、そうだ。単行本を見たことないんですけど。
でも、うん、だいぶ昔なんで、
うん。
もう、ちょっと、ざっくりとしか覚えてない。
僕もですね。アニメは、ね、好きで見てたんですけど。
あ、アニメね。
うん。ソリトさんはわかります？クロベは。
キャラクターは知ってたけど、
うん、
作品は見たことなかったです。
うん、あ、そうですか。
で、まあ、どんな風な喋りだったのかっていうのも全然知らなくて。
うん。
うん。
うん、で、藤子不二雄作品でたまに出てくる、象の耳が、羽のやつ、ランボじゃないけど、あれは一体何に出てくるのなんだろうってずっと思ってたら、今回、ジャングルクロベ勉強させてもらうときに、初めて知りましたわ。ねえ、あ、これに出てたんだと思って。
パオパオですか？
パワオン、パワオ。
パオパオ。
はいはいはいはい。
これなんだという感じでしか知らないですね。
はいはいはい、これ内容はね、
はい、
アフリカの密林に住むピリミー族の王様の息子であるクロベが、ジェット機を大きな鳥と勘違いし、捕らえようと車輪にしがみついたものの日本上空で力尽きて落下し、で、落ちた先、まあ、主人公の家で看病されたことを機に、恩返しをしようと、得意の魔法や呪術を、で騒動を巻き起こすと。っていう漫画で、
うん。
僕がすごい覚えてるのが、この、うらうらべっかんこを言って、
うらうらべっかんこですね。
悪勘弁をするってやつですね。
はいはいはい。
魔法なんや。
魔法とか呪術、呪いみたいな感じの。
呪術ですよね。
もう詳しいのは全然覚えてないけど、まあこれ好きで見てたっていうのは覚えてますね。
一回これ、なんか問題になって、なんか発禁っていうか、
そうですね。
なんか世に、はい。
未だに、ちょっと、あかんのじゃないですか、
今はもう大丈夫。
あ、いけるですね。
今なんか復活してる。復活したやつを買ったんですよ。自分も。はいはい。なんか全集みたいなやつで、分厚いやつがあるんですよ。 結構以上の、はいはいはい、うん、あれの中でジャングルクロベだって一回読んでみたかったから読んで満足して売りました。昔だいぶ昔。
じゃあもう次いきますね。
はい、
キテレツ大百科。
はい、これは見てました。
これはもう、まあ、有名ですよね。
1974年から77年ですね。まあ、これはもう、アニメがね、繰り返し繰り返し放送されて
る。そうですね、はい。
日曜かな。
そんなに見てないんですけどね。
僕もね、そんなガチ、どっちか言ったら漫画で読んでた方ですね、これ
は。ああ。
で、結構ドラえもんと被りません？
そうですね、キャラの、成り立ちと、ね。
あと、発明と秘密道具が被ることが多いなと思って。
はいはいはい。
まあ、だからこそ面白いっていうのもあるんでしょうけど。
コミックスだと、タイムマシンの、なんだっけ、工事機ってそんなにコミックスでは出てこない。
ああ。
あ、そうでしたっけ
らしいですね。アニメはもう工事機ありきの話がいっぱいあって。
はいはいはい。
うん。
そんなに見てないんですよね、これ、実は。
あれはね、僕発明した時のエピソードが大好きなんですよ。
はいはいはい。
キテレツ祭の文献を読んで、キテレツが作りましたと。で、過去に戻って、キテレツ祭にあって、で、キテレツ祭がどうしてもこのタイムマシンが作れないと。作りたいけど、どうしても完成できない。で、キテレツが乗ってきたその機械は何や言って、こう、それをいろいろいじって、こういう風に作るとこういうなんのか言って、作り方が分かった、ありがとうって言ったんやけど。
なるほど、なるほど。
なるほど。
じゃあ、パラドックス的な。
そうそうそう。
はぁ、はぁ、
はぁ、はぁ。キテレツ様は、キテレツの道具を見て分かったけど、こう、ぐるぐる回ると、誰が発明、はいはい、結局誰発明。
結構、好きなパターンだ。
まあ、ね、藤子、F先生にはよく出てくる。やり方ですけど、これ読んだ当初は、ね、おぉ、すげえと思いましたからね。不思議な話やと思って。
はいはいはい。と、これで、私が一番言いたいのは、豚ゴリラって。ひどいですよね。
まあね、いろんなひどいキャラクターが出てくるけど、豚ゴリラが一番名前がひどいですよね。
ひどいですよね。なんで豚ゴリラしたの？
そのあだ名で怒らへんところがすごいよね。
怒らへん。みんな言うでしょ。ミオちゃんでさ、豚ゴリラって言うんですよ。
言ってた。
ひどいでさ。
豚ゴリ、豚、本名、カオルとか、その名前だっけ？
本名なんだろう。
豚ゴリラの本名、なんとかカオルだ、なかったっけ？
カオルなんですか？
こっちに載って
る。キテレツ大百科の登場人物を参照って書いて
ます。こっちに書いてある。熊田薫だね。
また、かわいらしい名前。
熊田薫。
熊田薫。
あ、アニメ版のキテレツ祭様が肝付さんだったんですね、最初は。
あ
と、まあ、キテレツ大百科といえば、もう、コロスケですね。
うん。
そうですね。
もう、いろんなキャラクターを作り上げてきた F 先生ですけど、コロスケはほんまに素晴らしいキャラクターを作ったなと思いましたね、これ。もう、ロボットやのに可愛らしいじゃないですか。
はいはいはい。
コロッケ食うしね。
コロッケ、名前から来てんねやろうけど。で、語尾に何がつくと。
何よ、
うん、チャットとかで昔何をつけて喋るやつがいっぱいいましたからね。
コロスケも最初なんかうまく作れなかったんだよね、話で。
そうですね。コロスケ作るのが第1話だったんですね。
ああ、そうなんですね。
うん。
あれは。
うん。ですね。まあ、で、ね、 アニメ版ではエンディングの初めてのチューンが異様にアーティストがカバーしたりして、
キッとしましたね。
ですね。
うん、
不思議な。
あ、アニメはほんまようできてましたね、確かに。そんな見てないけど、
そんな見てないんですよね。
けど、なんかたまに見たらよくできてるなとは思ってましょう。
なるほど。
日曜の夜だったと思うんで、やってたのうちは、だからもう、なんね、マルコ、サザエさん、何々、キテレツ大百科みたいな感じ。あ、キテレツ大百科の後に、ハウス名作劇場か。
ああ、そうそうそう。その流れですね。
うん、流れで。
ちびまる子ちゃん、サザエさん。
そうそうそう。
じゃないですか。
ですね。だから、遅いんですよね、このアニメ化されたんが。その、連載してた時期は、コミックは最初から出てて、僕読んでたんやけど、今さらアニメ化すんのって思った記憶がありますわ。
はいはいはい。
ということで、次行きましょうか。
はい。
続いて、
はい。
ずーっと飛びまして、エスパーマミ。
はい。
エスパーマミ。
1977年から78年。
はい。
これはどうですか、お二方。
は見てましたね。まあ、アニメの方見ても、アニメの方見てましたね。
同じくですね。はい。
僕、ほとんど見てないですね。
ああ、そうなんですね。
どうですか、エスパーマンは。
あれですかね、やっぱり、時代的に超能力みたいなのが流行った時代なんですかね。
はい、どうでしょうね、それは。
だから、結局、ユリ・ゲラーとか、
はいはい。
ああいう時代なのかな。
いや、それとはまた違うと思いますね。ちょっと後でしょ。エスパーマミア。
はいはい。1977年。
77年やから、時代的にはそうなんじゃないですか、
あ、時代的、あ、そうか、漫画の方
は。漫画の方は。うん。
ああ、そう
か。アニメ化されたのこれもだいぶ後ですもんね。
もうちょっと、結構後ですね。
これは。
やっぱりそういう時代だね。
ちょこちょこ、その、たまにしか見てないけど、能力系漫画だったんですか？
ん？
超能力系？
そう。
ああ、超能力。はい、そうです。
何かの。
なんかね、手に持った、そのちっちゃいものから、ポンって押したら、弾がピュンって出て、ピョンピョン飛んでるイメージしかないんですけど。
はい、はいはい、
合ってます、合ってます。
な
そうです。
あれで何、何瞬間移動してるってこと？
そうです、そうです。
そうです。
その距離が短いってことですか、
はい、あれは、結局、最初、テーポーテーションできるって気づいたんですけど、条件があって、何かが飛んできたりしないと、例えば野球のボールがボーンって飛んできたりして、当たりそうになった時だけ、テーポーテーションできるみたいな条件。好きだったんですよ。
そうですね。そうです、そうです。
はいはいはい。
はい。
それで、クラスメイトの、高畑。
そうですね、高畑くん。
で、はいはい。高畑くんが、すごい頭いい人で、別に何かでかいもの投げなくても、なんか、ちっちゃいビーズみたいなやつ、が、すごい速さで飛んできても、あれ、テーポーテーションできるんじゃないか。で、気がついて、ビーズを発射する装置を作ってくるんですね。ハート型の。
そういう装置やったんですね。
そういう装置、そうそうです。
はいはい。
そうそう。だから、あれを、その装置を押して、ビーズを自分に向けて飛ばすと、テーポテーションできる。
そうなんです。
なるほどね。
はいはい。
あれ、飛ばしてんの、ビーズじゃなくて、人炭なんですよ。
人体に、
人体、
人体に巻き散らしてる
のね。まあ、一発ずつだけどね。
うん。
ね、その高畑くんが苦労して作ったんですよね。わざわざハート型で。
うん。
押せば飛ぶっていう。
そうそう、わざわざハート型で。
あ、ハート型やったような気もするね。
でも、テレポーテーションだけじゃなくて、サイコキネシスも使えるんですよ。
ああ、そう。
うん。
ええ。
すごい
です
ね。
で、
投資もできませんでしたっけ？
投資は、あれあったかな。物を返して、テレパシーもでき
る、うん。あ、テレパシーはできましたね。
ええ。
だから、最高技術で。電話
みたいなテレパシーですね。
うん。最高技術で空飛べるはずですよ。
自分が。
空飛べませんでしたっけ？
ああ、でも、テレポーテーションで空中に行って、うん、そのまま連続テレポーテーションみたいなのはやってたんで、
う
ん、出たか、落ちる前にテレポーテーションしてたかっていうのは、怪しいかなって思っちゃった。
なるほど。
最初、その高畑くんが自分がエスパーなんじゃないかって。
ああ、そうそうそうそう。
で、その時にもうマミは自分がエスパーだっていうの気づいてて、でも高畑にをがっかりさせたくなくて、二人でこの超能力の実験とかをするんですよ。で、高畑くんはずっと誤解して自分のことだと思うんですけど、持ってるんですけど、マミがいなくなるとできなくなるっていうのに気づいて、で、まあそこでがっかりさせるんですけども、その後に協力者になるっていう。
うん
話は好きだったな
ぁ、うんうんうん。
あと、たまに見たらね、
うん。
ヌードモデルをやってるじゃないですか。
やってました。
そうなんですよ。うん。
あのシーン、ね、あのシーンは必要なんですか？
あのシーンは貴重ですよ。
ああうん。親父が画家っていう。
うん。
はいはいはい。はい。
わかるけど、その子供向けのアニメっていうか漫画で、あのシーンは必要なんかなと思いながら、そこそこの年齢になってたんで、僕はあのアニメやってるとこ来て、
はい。うん。
はい。
うん、だからそんな話、そのヌードとかってテーマに入れてきたから、俺ずっと A の作品だと思ってたんですよ。
ああ。
うん。
この作、この、あの、藤子不二雄のお話、をするっていうので、いろいろ、こんな話をみんなから聞いてたら、F だよ。
うん。
うん、ええって、びっくりしましたね。
ああ。まあでも、後で話す SF 短編集では、
うん、
めちゃめちゃ多いですよ、裸。
裸多いですね。
うん、
やっぱ大人向けだけあって。うん。
うん。裸どころか、結構、際どいシーンいっぱいありますから、
ねうん。はいはいはい。
うんうん。だから F 先生は意外とそっちも好きなのかなとは思うんやけど、
うん。
なんでこんな子供向けの、しかもアニメでもそこまで描かんでええんちゃうかなって思うんやけど、結構がっつり描いてましたよ。
でも手塚治虫先生を、すごくこう、盲信してるとこあるじゃないですか。
うん。
で、手塚治虫も相当すごいことやってるじゃないですか。
あ、そうでしたっけ？手塚治虫にそうなりました
。手塚治虫、今の世の中の、エロのすべては手塚治虫が考えたっていう、もうすでにやってるっていうくらい、
うん、
多岐にわたってるんですよ。
へ
ぇー。だから今、ね、獣フレンズとかってさ、
うん、
はいはいはい。
半人半獣ので盛り上がってるけど、もうとっくにやってるじゃないですか。
あれが
エロかと
言
われたらどうかわかんない、
うん
うん。
エロとはまたちょっと違うと思いましたけど。
いや、まあまあ。
すごいらしいですよ。
あらゆるアイデアは手塚治虫から始まってるっていうのはわかる
んですけど。なるほど、なるほど。
だからそういうのはちょっと、一緒に追いかけてるんじゃないですか。
うん。
ですね。なんか最終回の方で、大蛇と、大蛇と戦ってませんでした？
ん？
大蛇。
大蛇とですか？大蛇
なんか蛇に追いかけられて、蛇を、車のトランクの中にテレポーテーションさせて最後勝つっていう。
それは、覚えてないです。
なんか、相手にテレポーテーションさせられるようになったんだと思って、子供が思ってた記憶があります。
はいはいはい。
はい。
あ、はい。
超能力一覧出てきましたわ。
あ、出てきました？
テレキネシス、テレポーテーション、テレパシー、非常ベル。
非常ベル。
助けを求める出波がベルとなって聞こえる。
おぉ、
知らなかった。テレポーテーションに一回できる距離は、一回でできる距離は600メートルだったが、徐々に距離が伸び、終盤では一回で5キロ。
おぉ。
すごいですね、5キロ。あ、アニメではジンタンがビーズに変更されている。
あ、そうなん
や、ね。ビーズで合ってました。
合ってた、ね、
合ってます。合ってます。
アニメと漫画違うんです、違うんですね。はい、そういうことか。
あ、権利上、権利関係上って書いてますね。
あ
確かに食い物そんなポンポン飛ばして
たんだ、ね。うん。
知らなかった、うん。
知らなかったですね。
投資はですけど、連射ができるみたいですよ。連射。
あ、連射できるんですね。はい、ああ、ハーミットパープルですね。
投資とはじゃなくて、フレアボヤンス。ほとんど投資みたいなこと書いてありますね。
まあ、投資ですね。ああ、やっぱ投資できるんだ。
遠隔しもできる。
うんうん、一通りやっぱできますね。
すごいな。
無敵じゃない。
あ、書いてる書いてる。あ、予知能力もあるんだ。
バビル2世ぐらい強い。
バビル2世。音はいないだけでね。
うん、
そんなところで、うん時間も結構経ってるんで、次々いきますね。はい、あと、うん、コメディ最後の、チンプイ。
はい
チンプイ。
はい。チンプイ。85年から、91年まで。
はい。
チンプイに関しては、名前はよく聞くけど、僕も読んだことなくて。
チンプイ読んだことないですね。
チンプイもアニメで見てましたね。
ああ、そうですか。
はい。
シ
ンデレラになんかなりたくないという主題歌はですね。意味に残っておりますね。いい歌だったな。で声が林原めぐみなんですよ。
あ、そうなんですね。チンプイの
チンプじゃない。
チンプじゃない。
あの、ヒロインの女の。
はい、ヒロインの。
春日エリちゃんの声が林原めぐ
み。ああ。
よく覚えてます、ね。うん。
チンプイ喋るんかな、僕。
チンプイも喋りますよ。
あ、喋るんですね。
喋ります、喋ります、
ね。得体の知れない生き物
で。で、今、初めてウィキページなんか見たら、
うんうん、
カスガエリは、主人公のカスガエリは、うん、大長編ドラえもんの、のび太の日本誕生に出てくる、ククルの子孫なんですって。
つながりあるんですね。あ、ほんま書いてある。
こんにゃく、こんにゃく、お味噌味で、うん、シャッククル。
懐かしい。
シンプイはそんなところばっかり見ましたね。はい、話はもう全然頭に残ってないですわ。
まあ、これに関しては僕も全く語れない
ので。何とも言えない。
はい、
なんかでも、宇宙人、まあ、チンプイは宇宙人なので、宇宙系のゲストキャラクター結構出てるみたいですね。はい、バードマンとか、梅干し殿下も。
ああ、梅干し殿下、あ、ほんとだ。ああ、はいはい。
はいはい。
そんなとこですな。
はい。
はいはいはい。